レディオ 2.4kg。
はい、というわけで、始まりましたレディオ 2.4kg ですけども、MC のジョニーですけどもね、久々に名前を言ったような気もするんですが、今週はですね、なんかぐったりしておりましたですね。今日なんか水曜日なんですよね、収録は相変わらずのいつも通りのね通常営業なんですけど、もうなんか朝起きてもぐったりするのは何だろうか、年なんだろうか、これは起きたくない、どこにも行きたくないっていう風にこんな強く思う日が来ると思いませんでした。俺今まで起きた朝で今日が一番辛かった気がする。うわーっていうやつ、職場行っても元気ないね。ああそうですかって言って、いやもう今日元気ないでしょって言ったら、いや普段通りに見えるって言われて逆に困りましたけどね。なんかあそんなもんかって思いつつね、あ普段とあんま変わんないのかって思いつつ、だから自分テンション高いっていうの嫌じゃないですか。そういう人はあんま好きじゃないなと思いますけどね。でもまあ僕も割とテンション高い方だねというふうに言われるけどもね、自分じゃ1割ぐらいが周りからしても別に大した問題ないっていう認識になってんのかと思ったら、そうかと思って、自意識過剰なんですよね基本的には。でね、俺ね先週ね、それこそ放送後期の後うーちゃんと占いやってたんですよ。でじゃあ占いといえばしいたけ占いだろうと。で今年はね、ほら双子座は切る人は切る、切らない人は切らないっていう風に決めていくっていう風なことらしいんだ。でそうかなと思いつつパッと振り返ったら、確かに切ったなっつの一人いたんですよ。で、あといや二人、いや二人ぐらいか、結構揉めた人は切りますからね俺の中でも。こいつやだ、一人か。でまあね、まあ、あんまなっていう、ほらなんかさ自分のことあんま好きじゃないかなっていう人とあんま仲良くするほどこう心広かないんですよ俺だってね。だからそういう風にしたことがあったような気もするけど、でも、まあ、でもあれですね、切ったかどうかは別としても仲良くする人しない人ってのは分けたかもしれないですね。確かにそう言われてみりゃなと思って、まあこの人とは特に深くというか、まあ遊びたいっていう人をこう選んだっていうことは言えるかなって気がするわけね。選ばれてない人切ったかつそうでもないわけだ。でそこなんだけどね、だから白黒の話じゃないんですよこれは。で今年のやつやろうっていう話になったら、これがね12月7日に発表らしいんですよ。だったらもうこの流れでいくとね、なんかさも2019年の椎茸で僕双子座何言われるかってこと楽しみにここで発表するかなと思いきやしないんですよ。だからこれ多分来週やると思うんですけど、で占い大好きだからね、それこそいつも言うように占いのためだったら赤いソファー買ってもいいと思ってるぐらいだから。でそれでやったんだけど、今月の占いっていうの出てたわけ。そうするとね、今月はスケールでっかくでっかい人と会えっていう風に言うわけですよ。スケールでっかい人ねと思ったわけね。そうほら頻繁にいろんな人に会うわけじゃないからさ、なかなかこうねこういろいろネタ詰まってくるじゃないですか。スケールでっかい人に影響されるっていうわけで、スケールでっかいって発想確かにいいなと思ったわけね。それこそ俺のマイハニーはね、さっきボヘミアンラプソディ見に行ってですよ。大変だね、もう今年一番の一作でしょうねあれは。劇場関数とかってこともあるんでしょうけども、まずチケットが取れないんだから、あれは。いや席選ばなきゃいくらでもあるよ。でもね、俺いくつか見に行こうと思ってチケット取ろうと思ってるんですよ。でそれがね絶対に取れないので、先週行ったかな、そうすると5、60代の親父が何度もリバイバルというか見に行ってたりすると、でそれがとっても困るんだって話してますよね。でもあんまり一回見に行った人はもういいんだね、何回も行かなくて譲れってんだ更新に道を。でいいのに見てないのなんて言われたりするわけ。見てねっててめえが行くから見れねえんじゃねえかっていう風に言いたくもなるわけね、こっち見たいから。でもまあ考えてみれば、その親父たちのおかげで IMAX の上映もまだあるから、じゃあまあそうなかなか難しいなと思うんですけど。でそれで今日俺のね彼女が見に行ったと、でどうだったって感想を聞いたらね、こんな最高の映画はないっていうふうに言うわけですよ。もうね細かいことがぶっ飛ぶっつうわけ、クイーンの曲聴いてるとっつうんだよって。ああそうっつって言って、で俺はね常々もう前から見たいと思ってたわけで、なぜ見たいかって言えばね、これ話してないですよねこの話ね。その CM を見ていて、その バンドエイドってやるわけだね、クイーンって。でやるっていうか出るわけだ。でこうアパルトヘイトになんか反対のさ、昔あったんだよ、こうライブエイドとかライブエイトか、それで出るんだよ。バンドエイドってこうイギリスのね、その当時人気のミュージシャンたちが出る、みんなで歌うチャリティーソングがあるんだよ。で これが元で、アメリカでそれこそスティービー・ワンダーとかがやれ騒いだウィーアーザワールドに繋がっていくんですけど、でイギリスが早いんだ。まあどっち早いかまあいいとしてもね。ずっとまあスティングだとかポール・ウェラーだとかさ、まあ俺の好きな人たちだってみんなで歌うわけで、それのライブ版みたいのがあって、でライブ8って言ってクイーンが出るんだよ。でこれはウキなんかによると、もうクイーンのね、もうベストパフォーマンスだっていう風に言われてんだよね。ですごくそのクイーンのパフォーマンスとしてすごく有名で、こうライブ誌みたいなものにも結構残るぐらい有名なライブらしいんだ。で俺もなんとなく見てはいたけどさ、クイーン好きだけどさ、特にそんなにこうね、だから全部の曲知ってますっていう、ほら俺ファンの基準が高いでしょ。だからこうある程度アルバム全部聞いた上じゃないとファンって言えないからさ、俺の話ですよこれはね。だからよーっと思って見てたりしてもさ、まあいいもんなんだろうなと思って、まあそれで終わっちゃうわけ。これ YouTube でチラッと見ても、でも今回の映画はそこのシーンをね、最後の20分ぐらいかけてやってんだって。だからここが見たいの俺は。だからIMAX でも見たいわけ。大きいスクリーンで見たいんですよ。だからそれで IMAX で行きたいって思ってるんだけど、悲しいからね、そのセッションって映画見た時に思ったのが、やっぱライブ映像とかで見るライブよりもその映画で見る方が全然来ちゃうってことはよくあるですよ、俺は。よくあるって言ったらそんな映画見てないからなんとも言えないんだけど、最近はね。でもいや、そっちの方がいいんだろうなと思ったわけ。だからそれを映画で見れるっていうのはね、結構楽しみでさ。だからある意味で言えば、そこの最後20分見るだけでも俺は2500円払ってもいいとさえ思ってるわけ。言い過ぎだねこれは。うん、まあ言い過ぎなんですけど、でもそんぐらい楽しみしてるんだって。で彼女もいや絶対見に行った方がいいよというふうに言うからさ、いやそれは行きたいんだっていうふうに言うわけ。今見たいのがボーダーラインの2と、やっぱその、このボヘミアン・ラプソディですから。で、そうするとね、なんだっけな、あの人、ああ、思い出せない。あ、でもね、つって言ったわけ。いや、彼女もすごくいいって、彼女のセンスがどうこうって話じゃなくね、ちょっと心配してるのが、あまりにも評価が高すぎるってちょっと心配なんですよね、逆に、これは。勢い乗ってダッつって言って今だって言うんでダッとみんなで盛り上がっちゃってるとこあるんじゃねえかっていうとこもあるわけ。いやいい映画なんだろうけども、果たしてどうかっていう、誰か悪口言ってるやつがいないとちょっと不安になってくるんだよね。あまりにもいいって言われるとちょっとほら車に構えちゃうとこあるからさ、ねえっていう風に言うんじゃねえかなと思って、いややだよこんな言い方、大多数が感動できるってのはそこまでなんじゃねえかみたいな風な思い込みもあるわけ。どうか俺ねえ何言ってんだてめえ、素晴らしかな人生、リーサルエポン大好きって言ってるお前が何言うんだと、好きな映画言ってみろってダークナイトってことあるお前が何言ってんだって言われたらそれまんなんですよ。タクシードライバーやれエクソシストっててめえのことじゃねえかって話なんだけどもね。まあ確かにそれ言ったら反論できないんだけども、怖いですよね。ちょっとこの映画評論家みたいなやつが騒いでるといいんだ、でもその辺の連中騒いでるとちょっとね、どうだろうね、俺ら三人的にはちょっと車に構えちゃいますよね、こういう映画っつうのは。で、監督さんブライアン・シンガーですよ。で、この人はご存知のユージュアル・サスペックスですよね。で、さっきフィルムグラフィー見たから間違いないと思うんですが、X-Men が有名です、この人。X-Men、X-Men2、X-Men2 か。あと、傑作であったフューチャー&パスト。で、振り返ってみると、この人ってちょっと怪しいんですよね。出来不出来が結構激しい人かなって印象がなんとなくあるんですけど、どうなんだろうね。でもフューチャー&パスト良かったし、ユージュアルサスペクツは良かった。だからまあきっとこれも面白いんでしょうね。とりあえずね、来週のレビューでできるようになんとか調整して見に行きたいなと思ってるんですけども、なんか最近ちょいちょい予定が入るんですね。なんだか本当は暇でね、ずっと一日中ゲームやってられたらいいって言うんだけども、先週の土曜日それで言ったら久々に朝までゲームやりましたね。サッカーゲーム FIFA19、 俺FIFAシリーズにもっと命捧げてんじゃねえかってぐらいやってるけども、まあもっとやってる人いるだろうけど、で交互にスパイダーマンと相変わらずまだやってんですよ皆さん。コスパいいね。ねえ、買って1ヶ月半経ってまだやって、まだ興奮してんの。難易度最高に上げてやったーとかって喜んでさ、同じように喜んでるよ。でやって、交互にやってて、で久々に朝の5時ぐらいまで起きてさ、ずっとやるの。ゲームって起きれちゃうね。映画朝5時まで見ろって言われたら俺無理なんですけど、あのゲームだといけちゃうのね。でそれで昼の12時ぐらいに起きるっていうこと久々やって、これが気持ちよかった。いやーって起きるわけ。やりたかったんだこれをずっとね。で、夜また昼の1時ぐらいにまあさ、なんだよバゲーっとして、久米宏のラジオなんですけど聞いてね、で堀井さん声がエロいなと思いつつ聞いてて、でその時特集があれでしたね、あの食品ロスをなくす運動をやってる人の女の人の話でね、この人の話聞きながらなるほどと思いつつ、そのまま昼の3時から大沢ゆりの UUY で聞くんですよ。これもう最高の休日だね。何にもしない、いやーってもう天井見るだけゲームやなーつって言って、でゲームダイエットってのは私提唱してるんですよ。でこれなぜかといえばですね、これ FIFA 19を朝の5時からもう一日中やってるじゃないですか。一日半ぐらいずっとやって、ひたすらやってたわけ。で、日曜日は彼女とちょっとね、ファンタビ2を見に行こうっつんで、そうですね、土曜日の予定はもうファンタビ見るだけでしたね。1を僕見てなかったんで、じゃあ1見ようっつって言って1見て、で、彼女と一緒に2見てっていうか予定がなかったんで、もうひたすら、いやで、あ、5時ぐらいから一瞬あれか。ちょっと湘南台っていうとこまで電車で行ってファンタビ借りてきてさ、ないんだもん地元の伝えにファンタビがブルーレイ、みんなブルーレイで見たいんだ、前日にやって金曜ロードショーでやってんだから別に見に行く足りる必要ないじゃないかと思うよね、他人に対して厳しいからさ。でそれ借りたりしてくるわ、もう予定ないってうわーっとやるわけ。もうこのうわーがやりたかったのずっと。今ね、前みたいな生活したいね。もう2、3ヶ月働かないんで、うわーってやつ。はぁ、あ。で、それで、なんだかんだやってさ、で、ファンタビ見て、ファンタビ話あってしますけどね。で、なんだっけな。それがやってさ、で、ゲームダイエットって何がいいんだって言ったらね、その日1日半ほぼほぼゲームばっかりしてたわけですよね。そしたら3キロ痩せてましたよ。なんでかっつうと、ね、ゴールするでしょ。そうすると、喜ぶわけだ。いやーね、もう堅め。実際の僕の大好きなアーセナルってチームをゲームでも使ってやってるんですが、で、それをまあ僕監督になって、まあね、ちょっとゲームだから現実違うとこあるから、ちょっと俺が使わない選手をこう切ったりとかなんたりで、欲しい選手取ったりなんなりしてる。そして、そういう過程を得た中で、こうどんどん僕もやってるとゲーム上手くなってくるじゃない。でそうするとマンチェスターシティって本当は現実はむっちゃ強いライバルチームでもないんだけども、そういう優勝候補のチームに勝ったりとかするといやーって盛り上がる。そうするともうゴール取るともう大変なんだ、もうワールドカップ見てみたいいやーってやってるとどんどん痩せていくんですよ。これがそれで3キロ痩せたんですよ。久々に67キロ切って66キロになってましたね、その週末だけは。ファンタビ見たらまた太ってたのはなんでだろうと思うんですけど、だからゲームって体にいいんですよ、やっぱこれは。うん、絶対そうだと思うな。で、あとこう、現実にリンクさせるためにね、ちょっとこう、現実ってゲームにリンクさせるためにちょっと軽く走ったりもしてたから、そこなんじゃねえかって気もしないでもないですけどね、その週末の時はご飯がだってほとんどポップコーンが主食でしたから、ご飯食べない。もうゲームやってられたらもったいない。それじゃねえかバカ野郎ってもう先生言ってますけどね。確かに先生おっしゃる通り、そうかもしれないですね。ポップコーンだけ食べてたからかもしれないですね。でもジュースも飲まないし、ほとんどもったいないから時間がね、命がけだこっち。やっとやってきたんだ、のんびりする時間が。のんびりする時間を命がけに過ごすってよくわかんない感じになってますけども、でもそんぐらい大事なことなわけで、もうダラダラダラダラしてさ、で面白かったですね、そういう週末は。で、ほら、多少ほら、ツタヤで前だったらさ、ね、1000円払えなかったら、ね、1000円ぐらいは払えるから、それでガッと見ないような映画も借りちゃうわけね。まだ見てね、ハンソロとか借りてたわけ。もう1000回も借りたんだけど、また借りたりとかして、ってことやって。だからまあね、そういうことやって、で、 今に至るわけなんですけど、この水曜日に至るわけなんですが、なんか疲れましたね。なんかやっぱゲームのやりすぎじゃないかと思ってます。帰ってきてもゲーム、どこの収録が終わった後もゲームやるでしょ。でこの本番が始まる前にもですね、仕事から帰ってきて6時に終わって家に着くの7時半過ぎだよ、1時間半だよ、バカみたいだあんなのんと。でなんだかんだだらっとして8時前ぐらいから走りに行くわけです、5キロね。で走って帰ってきて、俺もね、俺の前ねマイクが最近走ってるからこれ負けてらんないじゃないですか。いやうーちゃんも今言ってますよ、負けんなよ、こっちが先に始めてんですからって今言ってくれてますけど、そうなんですよ。これ一回早くねガッと走って走れるようになりたいと。で走ってきて、で本番ちょっと今日は少し時間が押したんでちょっとゆっくりめなんで、その間にまたやってんですよね。大好きだね。今年の一文字決めようかって話しててね、先週うーちゃんと喋ってて放送後期でね、個人的にやってるやつですけど、今年の漢字は疲れるの疲だって言ったんですよ俺が。ね、疲れた今年は。ね、いろいろ楽しいこと、いろいろ楽しいことむっちゃあったんだけども、それでもなんかこう環境の変化とか、適応性、境界性パーソナリティ障害と言われと言って疲れたっつって言ってたんだけど、これがねその後、いやそれはちょっとさすがにネガティブじゃないかと思って考え直したんですよ。今年の漢字はね、僕一文字で言えばね、初ですね、初めての初。なぜかといえばね、初めての一人の引っ越しをし、まあ一人暮らし、まあ去年だけど正確に言えば、まあ一人暮らしをし、まあ久々に飛行機に乗り、まあ初に近いですよね、20年ぶりに飛行機に乗り、で初めての九州に行き、初めて20時間電車に乗り、で初めて彼女ができというとこですから、まあ初めてのことが多かったんじゃないかっつんで、まあ今年は初ということでね、彼女のお母さんに挨拶をしとかってことがありましたんで、そうですね、初っていいんじゃねえかと思って、36にしていろんなこと初体験できるってのは珍しいよ皆さん。これはきっとだって36って言ったらもう一周回ってあと死んでもいいって思ってる人たちが多いんだよ世の中。大体もう何も楽しいことないっていう人が多いけど、俺はとてもそれは違うと思ってね、自分の中では。でも初って何だって初ですよね。初めて読む漫画だって初だろうしね、初めて見る映画だって初でしょうしね。これ大ちゃんがよく言いますよ、大ちゃん論ですけどね、大ちゃんの新作論ってよく言うんですよ。つまりね、古い映画ばっか見てどうすんだと、古い音楽聞いてどうすんだと、バカ野郎ってよく大ちゃん言うわけ。芸術にしてもいいですよ、そいつにとって初めてだったらそれは新作だっていうわけね。これいい言葉だと思うよ。だから万例の写真見てりゃいいんですよ、いつまで経ったって別にそれは余計やね。だからまあ確かに何だってね、温故知新というか、やだねこんなこと右翼みたいで。で俺今日絶望したよ。つまりさ、まあ本ってのはもうバカが読むものだっていうふうに思ってますよね。その読書ってのはもう世界とかみたいにリードできない状況にあると。そう、古いものが新しいっていう点で言えばさ、それはいつまでたったって太宰がいいわけだ、それはトルストがいいわけ。バカてめえなんか最近の新作を読んでねえじゃねえかって言われたらそれまでだけど、読むこともないですよ。っていうかまず売れ線がダメですよね基本的には。いやランキング全部見てないよ毎週は。だけど今日見てね、先週の1位、百田直樹さんのなんとかっつって言ってるわけね。これダメだと思ったな、やっぱ。百田直樹だよ。ひっくり返ったって読みたくねえ、あんなやつは。で、俺ね、いや、昔の読書ってね、それかっこよかったでしょ。本っていうのは、すごく素晴らしい価値があったんだろうけど、今はもうね、読んでもしょうがないでしょうね、百田直樹なんか読んだって。困ったなと思いつつ、だからね、最近ね、たまにちょっと考えるのがね、俺戦争肯定論者なんじゃないかって思う時がありますよ、皮肉な意味で。こんなにね、好戦的になりたいって言うんだったら、大いに戦争やった方がいいんじゃないかなって思ったりする時あるね、悲しいけど。そんなにいいもんなのかって思うけど、実際自分が始まったら俺一番いい、もう泣き出して逃げるタイプでしょうね、僕は。もう怖い怖いっつって言って。普段ね、安室気取りで歩いてるくせして。まあいいけども、いや百田直樹かと思ってね、ちょっとショックでしたこれは。であとなんだっけな、初めて書く年賀状講座とかっつうのも3位かなんかに入ってましたけどね。そういえば百田直樹で言えば、 あの天皇の話になるけどさ、今天皇の次男がこれあの国費だかなんとかであの式典やんなよっていう話あるじゃないですか。なんか大正礼祭だかなんとかっつう天皇の祭りやんなよっていう風に言って、即位の儀だみたいだかなんだかやんなっていう風に言ってるじゃない。そして俺これ面白いなと思ったね。どうなんだろうと思ったのね。僕は基本的には天皇制は嫌なんですよ。あの好きじゃないんだけど、基本的にこの天皇家の人と意見が合うことが多いのが面白いと思うってんの、毎回常々ね。で、常々って言ってもそんなニュースチェックしてるわけじゃないけども、最近は。で、俺もこの次男はいいこと言うと思ったわけ。そういうことには税金使ってくれるなと思ってるからね。それは別に勝手に支えてくれって思ってるから、基本的にあっても。それこそ天皇家みたいなのがこう密教で新興宗教みたいになっちゃったら、ちょっとそれはそれで怖いのかなっていうとこもありつつね。国の中心で誰決めたんだっていうふうに思ってるタイプだから、俺がどっちかっていうとね。まあ、思ってる人いても勝手にしてくれっていうね。で、そうするといいこと言うなと思ったっけ、次男坊と思ったの。で、そしたら、ヤフコメのネトウヨの人たちなんつうんだろうと思ったね。これひどいまとめ方だけどさ。そしたら、これには一言あるっていうわけ。ね。つまり次男坊、それはおかしいっていうふうに言うわけね。で、ほら、これ面白いと思ったの。ネット右翼っつうんだったら天皇の言うこと何でも素晴らしいって言うのかなと思ったわけ。でも、物申したいって言うわけ。そうするとさ、俺は反対なのに賛成なわけね。で、賛成のやつは反対なんだと思うと、これってのはなかなか複雑だな。いや、前々から常々なんとなくそういうふうに思ってるけども、はぁーと思って、俺は今回に関しては支持してるわけね。まあ彼の言うことを。いいよいいよって言って。でも、右からすると、それは困ります。ね。一言申す。はぁ、複雑だよね。こういうねじれみたいなのが起こるっていうのは結構国として、機関として珍しいんじゃねえかなって気したね。システムとしてね。他のとこって反対なら反対、賛成なら賛成、あるんじゃないかななんて思ったんだけど、まあそれぞれね、国によってそれぞれいろんな事情があるでしょうから、なんと見えないですけどね。と思って、これ面白かったですけど、だからニュースとかでもぜひねガシガシ報道してもらいたいもんなんですけどって、入ってきました部屋にマザーが。何ですか？あ、洗濯物だそうです。じゃあ洗濯物のタイミングでちょうどいいんで、まあ、天皇制の話もしたんでね天皇制の話って言ってもそんな大きな話じゃないですが、そういうとこ面白いなと思ったって話ですけど、じゃあ行きますかね。まあ、ぼちぼちこんな感じの僕の一週間でございましたけども、あと M1 グランプリこの間見てて、ほら、いや、全部見てないんですけどね、なかなかやっぱりこうね、大変だなと芸人さんもと思って、そしたら今問題になってるのがほら、トロサーモンの久保田さんだが、太った方と、もう一人のなんか M1 起こったやつが上沼恵美子についてディスってるっつんで、それが結構叩かれてるらしいんですよね。あの更年期障害のババアとかって言ったらしいんだ。そこが割と叩かれてるらしいんだけどね。で、言い過ぎだっていうふうになるんだけども、ですっごくネットで炎上してる。これも面白かったのが、今まで割と M1 の審査ってね、あくまでコメント書く人、コメントっていうものは一つの人格として今捉えてる発言だけども、上沼てめえやめろってしたわけ、ネットの意見ってね。てめえの勝手な意見な、市場挟むんじゃねえみたいな、市場挟まねえ批評なんてあるわけねえだろうって思うんだけども、お前の感想なんかって言われたのが、今度これが上沼が更年期障害ってディスられたでしょ。そしたら上沼恵美子辞めるなって話になってるらしいんだ、これが。でもそれ、今まで辞めろって言った人たちが、辞めるなって言った人たちが声を上げたかってことになるのかなと思うんだけども、で、ちょっとまあ、今だがなんかね、俺が謝らせるとかって言ってるらしいんだ。まあ、あの人はもう天才的な司会だね、今田耕司ってのは。俺ね、今田耕司と東野耕司とね、後藤は尊敬してますよ、本当に。いやー、素晴らしいと思って。この三人大好きね。うまいね、面白い。で、ちょっと、このね、僕の師匠、勝手な師匠って言ってますけど、爆笑問題の太田さんが、言ってたらしいのが、ジョーカーに触れちゃダメだろうって言ったらしいんで、その二人がね。ジョーカーってつまり上沼恵美子のことですよ。ね。そしたらコメントでね、ジョーカーって言い方もディスってるだろうっていう風に書いてあって、確かになと思ったんだけど、 太田さんが言ってたのが、いやあれねっつって言って、もう M はもう笑えない雰囲気になってきちゃってるからなっつって言ったらしいんだよ。真剣になっちゃってさっつって言って、でしたらね、あの片玉の方がさね、いやでも出る方としては真剣じゃないって言ったら、まあそりゃそうかって、まあそこがまあ視聴者は面白いんだろうなって太田さん言ってたらしいんだ。でも確かにね、見ててもこう審査が結構みんな厳しく言うんですよ。ああいう時って芸人って辛いな。芸人が審査してるわけだ。ちょっとつまんねえの、サンドイッチマンの富澤ですか、あのボケの方、真剣に言うんだよ。いや真剣に言うなって思うわけ、そこは。なんかユーモア交えろって思うけど真剣なんだ。で見てるとこっちもヒヤヒヤヒヤヒヤしてくんだよ。なんだって、笑わせんだったら全部笑わせてくんねえかって思うんだよね。あれさ、そしたらあと立川志の輔ですか、男子さんの弟子ね、なんだかよくわかんないけど、この人も俺はちょっとその人も結構真面目に言うんだよ。嫌だなって思うわけ、それも見てて。一生懸命だ言ってて、男子さんって一生懸命言ってても、なんかこうふざけんなこのクソじじいって言える隙があったから、あの人は大したもんだったね。で弟子はなーと思って見ててね。でそしたらやっぱその辺ね、やっぱ俺腐った松本人志だと思ったな。まっちゃんって必ずなんか面白いこと言うんですよ。俺やっぱ他の連中とレベルが違うと思ったね、それ見て。やっぱ松本人志はね、映画つまんないし、よくわかんないこともたまに言うしね、言うけども、やっぱこの人ってね、いや言っちゃなんだがね、これ爆笑問題大好きよ、最近見ちゃいないけどね、それ太田光ってのはね、松本人志にかなわないですよ、芸人としては。やっぱりあの笑いのセンスっつうかな、いやこれ大したもんだなと思って。いや太田さんもなんか言うかな。でも俺が好きなのは太田さんだよ。でも面白いっていう点で、いややっぱまっちゃんなと思っていじるんですよ。いうこと言って必ずなんか言うわけで、最後ね、俺ね、優勝した後のとこしか見てないんだけど、で、まっちゃん泣いてたよ、軽く。泣きそうだって言ってた。この、なんか、この漫才の大会をみんなで盛り上げようとしてくれたのが俺は嬉しいって、俺ジジイだから泣きそうだって言ってて、泣いてくれって思ったけど、まっちゃんの泣いてるとこ見てよって思ったけど、それね、ジーンと来たな。だけど、上沼恵美子はディストライでね、これで大揉めしてるわけ。もう関西の番組出れないんじゃないかっていうふうに言われてるらしいんだけど、それはそれでおかしいんじゃないかって思うけどね。なんでそんな独占禁止法みたいな感じになってんのっていうふうに思うけど、それも込みで面白いじゃないかって思うけどね。いや、大地さんはそれこそ、ま、あの、落語ってのは人間の業だって言ったわけですよね。それこそ人間のこう情けねえ部分だとかも描くのが落語だって言ったんだったら、お笑いもぜひそういうとこまでも持ってってほしいな。やっぱり更年期障害って言って、ここでこそ上沼恵美子なんか面白いこと言ったら面白いんだけどね。まあいいか、まあ俺の知ったことじゃないからいいんですけどね。だけどそう、ちょっと笑えない雰囲気になってるってのは確かに感じますよね。見ててもなんかヒヤヒヤする感じがどうもね。まあいい、頑張ってください。というわけでこんな感じで僕の1週間でございました。続いてレビュー 2.0 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.0 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.0 キロインダハウスでございますけども、今日のですね、1本目また今日も映画ですけども、今日はファンタビをまず喋りたいなというふうに思って、まずというか後で喋ろうかなと思ってるんですが、今日のですね、まず1本目、監督さんがマシュー・ボーンで、主演がコリン・ファースト、マーク・ストロングかな、これ違うかな、まあコリン・ファーストでキングスマンですね。はい、なんですけども、まあこれヒットしましたからね、すごくね、日本でも人気なんですかね。あ、でも9億8000万、おー、なんかすごく面白い面白いんだって話聞いたから、もっとヒットしてんのかと思うけど、意外とそうでもないんですね。そうでもないこともないかね。9億でね、なんかついほら、あの千と千尋の神隠しの200何十億とかさ、あの名前忘れちゃうやつ、君の名はっつって言ってさ、いや聞けばいいだろうって話があるけども、それに比べりゃ250億に比べたらまあね、うん、でもうキングスマンですよ。で元は漫画らしいんだけども、でまあ そのスパイ機関のキングスマンっていうのがイギリスにあって、でそこのスパイを描いたアクション映画ということになってるんですが、コリン・ファースっていうのはね、もう天才役者、そうそう、まあ、なんだ、パッと出ないですね、ラブ・アクチャリーのあの弟にね、彼女取られちゃうあの作家の役とか、あとアナザーカントリーのね、あの主人公のこう友人役、とても印象的でしたけども、僕その辺、あとブリジット・ジョーンズ日記とかにも出てます。最近のはちょっと僕見てないですけどね。まあでも、この人はもうその、若い頃からとっても芝居が上手かったっていう感じしますけど、あ、アナザーカントリーで舞台一応デビューしてんのかな、このウィキペディアによると。で、それで、まあ映画のアナザーカントリーにも出てるらしいですけども、恋に落ちたシェイクスピアに出てましたかね。覚えてねえな。まあいいや。で、そう、その人がスパイでいるんですよ。で、この人の昔のとこからやるんだけども、映画は。で、なんかね、その訓練の途中に、実践の訓練だっつって言ってやるんだけど、そこで、自分のミスによって、ミスというか、まあ、仲間に命救われるんだって、その仲間が死んじゃうんですよ、命かけて。で、これを、助けられたのがゲイリーっていうんだけど、エグジーっていうんだけど、この人が助けられて、で、その助けた、人の息子っつうのがこうハリーって言うんだけども、あ、違う、違う、ハリーが助けられたんだ。で、ハリーが助けられて、エグジーってこれまた主人公もう一人出てくるんですが、これタロン・エガートンって人がやってるんですけど、でこの、エグジーって男の子はのお父さんはこのハリーの、そのことを昔救ってんだね、命をかけて。でそれでちっちゃい頃にさ、渡すんだよ、なんか手紙みたいな。で、なんか困ったことがあったら、この暗号を言えみたいなことを5歳ぐらいでこう言われるわけ。で、で、結構さ、エグジーがなんか悪さ、結構不良やってて、大人になったエグジーは。で、それでこう警察に捕まるんだよって、その時その暗号みたいなことを思い出して電話かけて、その警察署から出してもらうわけ。で、そしたら、実際とこのハリーっていうのは、そのキングスマンっていうそのスパイ機関に、勤めていて、で、そこに、エグジーのことをスカウトする。だから、エグジーがそのスパイになるために、こう、いろんな、こう、訓練を重ねていくっていうのが、まず一つの話としてあって。で、もう一個は、バレンタインっていうね、IT のすごい大金持ちがいて、こいつがいろんな計画を、ちょっと、計画を練っていて、で、その計画っていうのは、もう人間、環境問題をこう、やってたんだけど、環境のことをうんぬん言っても全然進んでいかねえと。で、このスピードじゃもうやってらんねえからって進んで、ある計画を立ててんだけども、そのある計画っていうのは、人間をもう選ばれた人しか残さないで、あとはもうみんな、なんかこう、携帯の端末をこう作るわけ。なんかこう、SIM カードみたいな。で、これネットフリーだよって言うんだけど、この SIM カードには謎があって、この SIM カードを使ってこう電波したり、スマホをそばに置いとくと、なんか不思議なこう電波が出て、みんな凶暴化してこう殺し合うちゃうんですよ。ギャーで、それでバレンタインはもう人間も全員いなくして、一部の人だけでもう一回地球やり直そうっていう計画を練ってるわけ。で、これをキングスマンが止めようっていう話になるんですけど、で、まあ、だから、俺は最初さ、キングスマンゴールデンサークルっていう続編があるんですけど、これで、このエグジーってもう一人ね、若い男の子結構メインとして出てるから、コリンファースどうなっちゃうのかななんて思ってたんですけど、そしたら、結局、こんなになんつうの、結構ね、スパイ養成機関、スパイになるためのその訓練っていうものがこんなメインの話になるとってまず思わなかったわけ。で、結構こう、友情ものっぽいような雰囲気もあるわけさ。で、そこで、うちのね、クミアンと一緒に見てたんですよ、母親と。そしたら、結構二人で熱中して見てるわけよ。面白い面白いっつって言って。で、また、衣装が割と印象的だったなって思いますね。なんかイギリスの映画って、ファンタビーもそうだけど、なんか衣装がすごく綺麗ですよね。それこそ、キングスマンって、その、こう、世間に見せる顔としては、高級テーラード店でこうやってて、スーツがこうお店に飾ってて、で、その裏には、こう、スパイのこうね、あれとこう、なんつうの、そういう施設に繋がってるさ、こうなんかあるんで、レール、電車みたいなのが走ったりするんだけども、それで、そこがまずかっこいいなって思ったのと、あと、それこそこう、紳士のこう、 あり方みたいなものをこう割とハリーがこうエグジーにこうレクチャーしていくわけですよね。で最初なんかもこうハリーが来た時なんだこんな親父って言ってんだけども、そのチンピラ相手に喧嘩吹っかけられるわけ、こうパブみたいなとこ飲んでると。そこをやっつけるんだよハリーが。この時多分コリンファース50いくつですよ。それでねこう傘を持ってそのチンピラを全員やっつけていくわけ。これがかっこいい。でなぜかっこいいかというと、多分この映画やっぱこの僕は最近やっぱストーリー云々よりもやっぱそのカットとか構図の方が気になるんだって。素人ですけど全然その辺は、なんかかっこいい編集につながりとかそういう方が見てて気持ちいいやっていうところがありますから、そこ基本的には多分 CG 使った上での多分ワンカットなんですよ基本的に。アクションシーンっていうものが、でやっぱその早回しを使い、やっぱ早回しって欠かせないでしょうから、多分これブルース・リーだって多分使ってるでしょうし、ジャッキーちゃんの映画だってもしかしたら使ってるのか分かんないね、香港の映画とかね。だからそのリアル云々って言ったって映画って嘘つくわけだから、やっぱそのリアルさってやっぱその演出加えた上でリアルさにつながっていくわけ。下手にリアルさを追求したってあんま面白くなくなっちゃうことがありますよね映画としては。だからそこをやるわけですよね。で戦い方もユーモラスね、こう傘がなんか最新鋭の機械になっててとかっていうこともさ。だからで当然こう出てくる車、これゴールデンサークルに出てきたかな、割とこうガジェットが積んであるわけですよね。でそれってやっぱりさ007とか流れを組んだ上でのやっぱりこのスパイ映画の伝統を踏まえてる映画だというふうに思うわけね。だから007すごく好きな僕からするとなんかすんなりハマっていくんですよ。でもこの監督さんのマシュー・ボーン、この人はあのキックアスが結構有名な作品かなと思ってるんですけど、キックアスで、あと X-Men ファーストジェネレーション、これダサ作でしたけどね。で、で、まあ、キックアスを撮ってる人だから、やっぱこう、なんつうの、こう、キックアス見た人ならわかると思うんですけど、こう、ちょっとこう人ひねり、加えてあるような、割とユーモアがしつこいんですよね、この映画って。結構品がないんで、この人、マシュー・フォンって人は、もう、ウーちゃんも手叩いて喜んでくれるかなと思うんですが、制作で割とこう、キャリアを重ねたようなところがあるらしく、その一番最初がフィルモグラフィーによると、日本版のウィキペディアによると、ロックストックなんですよね、スモーキンバレルズ。だからやっぱこう、しつこい編集とかっていうものの流れっていうのは、まあ、ガイ・リッチーっていう人が、割とそれはもっと強いけども、で、スナッチもやってますよ、だからこうある程度最初の頃の初期のガイリッチーと組んでますね。そのマドンナのスウェプターウェイ、僕この映画好きでしたけどね。だからそう、なんか僕結構この辺の流れって結構嫌いじゃないというか結構好きなんですよね、ガイリッチーの流れとかって。でだからこの映画も当然こう男臭いところがあるわけで、そのハリーと、なんだっけ、ハリーとエグジーの関係性とかさ、ある意味エグジーは親父がいないから結構そのハリーがやっぱこうお父さんの代わりになってくる。でハリーも当然そういう感情を抱いてくっていうような感じ、ニュアンスってあるわけですよね。で割としつこいっていう点で言えばね、これちょっと映画のこう肝に触れるところなんだけども、やっぱねキックアスも似てんなと思ったのが、キックアスもほらあのヒットガールってあの女の子出てくるじゃないですか、あのお父さんが殺されちゃいますよね、結構残忍な殺され方を。敵に捕まってあの火をぶっかけられて確か殺されるんだよね。それで生中継させられちゃうっていうようなこうシーンがあったと思うんですが、これもねなんかヒーロー性の否定みたいなところがあるような気がしていて、あのコリン・ファースの役ハリーってのがそのバレンタインの調査をしている過程でね、あのどうやらその装置みたいなものが、これ話適当よ、あのなんかアメリカのその某教会に仕掛けられてるらしい。でそこ捜査し行くっていう話になってアメリカ行くんですよ。でそこの会っていうのがもうとんでもない会なわけね。白人至上主義者たちの会で、黒人たちは悪魔であるっていうようなことをこう言ってるようなこう会なわけ。有色人種はもう白人以外は全部けしからんね、悪魔である、悪魔の手先だ。当然むちゃくちゃしますよね、そんなこと言うような解釈ってのはね、クラの野郎って思うじゃない、見ててもさ。でいや白人がディスられたって嫌だよ、そんなな、何人だからこうってことに関して怒るわけ、何が悪魔手先だバカ野郎って思うじゃない。そこにハリーが出てこす、そうすると止められるんだ他の信者にね、なんで出てくの、熱狂的な信者だから。そうするとハリーがいきなりさ、そこを止めた女をいきなりぶっ殺すんだよ、バコーンね。そしたらそこでそれを殺されたことによってその信者たちがもう大混乱で、もう殺し合いが始まるわ教会の中。 ここもワンカットだよ。ね。で、そしたらなんでそんなことしたかというと、その装置の影響によってハリーもそのすごいその暴力性が駆られて、その信者たちみんなぶち殺していくわけ。ここもまたワンカットですよ、ほぼほぼ。ね。しつこいね。ここだよ。つまりさ、爽快感あるわけ。確かにそんなこと言うやつぶっ殺せって気持ちになるわ、正直言えや。ね。でもそれって現実ではそんなことやってほしくないけど、映画の嘘としては確かにそこ気持ちいいんだよ。気持ちいいんだけども、なんか複雑な気持ちになるわけ。だから、ここってすごい新自然として、いいセリフがあるよ。つまり、ハリーがエグジーに言うのは、紳士はその生まれで決まるんじゃない。生活で決まっていくんだってことを言うわけ。こんな心強いセリフあります?まあ、紳士になるかどうか別としても、人間は生まれで価値が決まるんじゃないってことを言うわけ。俺、こんなことコリン・ファースに言われたらさ、よしって思うじゃない。そんなテーブル叩きつけたくなるじゃん。俺だって紳士になれる。ね。銀歯直して差し歯入れてた。差し歯入れなくてもいいか。ね。俺もかっこよくなるっていうふうに思えるじゃない。いや、ついてこうって思うね。そんな男がさ、ね。とんでもない信者連中とはいえ、ぶち殺す。ね。そんなシーン見たくないって思いつつも、こう、なんか複雑な気持ちになるわけね。そういうとこマシューボーつくのうまいなと思うね。なんか見てて。だから、単純にもうヒーローじゃ現実踏まえていけないよってことを言ってるのかもわかんないですね。で、その後実際そのキングスマンの内部の組織も実は言うとっていうようなとこまで行くわけだね。やっぱ何か一方をこう善として描くっていうのは限界あるっていうのは、それこそもしかすると007のあのスカイフォールとかでもやってたことかもしれないですね。あのダニエル・クレイグ以降の007がやってたようなさ、あの組織の非常さみたいなとこもこう描いていたかなっていう気もするわけね。組織の都合とかさ、だから結構ガチャついて嫌な映画なんですよ。あの最後のシーンもね、ちょっとこうエッチして終わるわけで、女の子とエッチするわっていう話になるんだけども、そこでもさ、あの別の穴を使ってもいいわなんてこと言ったりするわけ。これ怒る人いるよ、こんなこと言ったらね。なんでそんなかっこよく決めておいた後ね、そんな品のないギャグ言うの。ここ笑えるかどうかで結構これ決め手になるかなと思うわけね。あと人のいろんな人が死んでいくっていうシーンでもさ、あの威風堂々、あのイギリスの曲あるじゃないですか、タータラララララってあの曲、あれかかりながらさ、あ、ベートーベンだったかな、クラシックのすごい荘厳な曲かけながら人が死んでいくとかね、あるからね、癖あるかなって思うんですけど、僕はね結構おすすめするんでね、まあ見る機会は多いかなと思うんですけど、ぜひこれは見ていただきたいですね。人選ぶ映画かなと思うんですけど、ちなみにキングスマンゴールデンサークル、続編ですけど、こっちはダサ作でした。とってもつまんなかった、大嫌い。2は本当バカ野郎だと思ったね。もうさ、なんだろう、2のことディスっとくと、今回ジュリアン・ムーアがやってるんですよね、敵役を。と思ったな、なんか敵役が地味なんですよね、すごく。で、あと悪ノリが過ぎるね。今回ゴールデンサークルではエルトン・ジョンが出てくるんですよ。で、エルトン・ジョンでちょっとアクションシーンやらせたりするんだけども、つまんねえんだな、本当に。で、なんかちょっと現実的な、エルトン・ジョンってちょっとっていうかゲイの人でしょ。で、ちょっとゲイのなんかちょっとあってみたいなことやるわけ。いやー、つまんねえバカと思って、これは僕全然買ってないんですかね。なんだけど、キングスマン人気があるから来年ですか、2本ぐらい同時になんか撮影するとか、新作2本作るらしいですけどね。まあ僕はまあそんなおすすめしないんでね、ゴールデンサークルの方は。まあでもまあ、なんか適当に見てくださいよ。なんかキャラも濃くて嫌なんだね。ちなみにジェフ・リース出たら嬉しかったですけどね。まあその辺ぐらいでした。はい。というわけで、今日の1本目は、カトさんがマシュー・ボーンで、主演がコリン・ファースで、キングスマンでした。はい。です2本目ですが、2本目来ました。興行成績ランキング2週連続第2位のですね、大ヒット作ですね。今日の2本目は、ファンタスティック、監督さんが、もう言っちゃっていいんじゃないかって話ですけど、監督さんがデビッド・イエーズで、主演が来たエディ・レッドメインで、ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅じゃないんですよね。ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生です。はい。で、黒い魔法、今回紹介するのは2本目なんですが、1本目っていうのはまああるわけですね。当然そうです。2があるんだから1はあるわけなんですけど。で、1は、まあ、このハリー・ポッターたちいるじゃないですか。ね。どうなんでしょうね。ハリーポッターってのは、 割とそれこそ我々3人みたいなサブカルにがっつり通ってきたちっちゃい頃からこれ割となんか学園って何か問題が起こるところって認識でこう育ってきたんですよ、なんとなくこうね我々の世代って、中学校ではその交通事故に遭った後霊界探偵として蘇りとかっていうことを散々やってきたわけだ、こっちは。だから別にそれからすれば別に学校で何か謎があるなんてのは当たり前の話だっつんでね、別にハリーポッター好きよ、熱狂するのはおかしいってこと言ってるわけね。そんなに面白くねえよと、学校に魔法使いがいるってね、それ当たり前、学校って魔法使いがいる場所なんだとね。隣のクラスの女の子は実は言うと彗星のね星から来てとかってさ、前世はとかつって言ってね、いうことが当たり前の話なわけですから、そんなことは別にどうでもいいと思って見たわけですよね。面白いけど多分ね、すごい失礼な言い方すりゃね、小学生ぐらいでバトルものに触れてない状態でハリーポッター見たらきっと面白いと思うんですよ。でも我々は別にそんなのは、何でしたっけ、蘇る勤労じゃなくて、ほら堂本光一さんが性格変わるやつあったっすね、宝生前と出たやつあったじゃないですか、なんとか銀狼ファイルみたいなやつね、あってるでしょタイトル、堂本剛が黒田裕樹にいじめられ自殺するのは人間失格でしたね、あれはね。だから学校って何かが起こる場所ですからね。まあだからなんだよって感じで 見ましたよね。でまあ、それのハリーたちの学校あるじゃないですか、ボグワーズとかホグワーズっていう。そこの学校の、年代の70年ぐらい前の話。だから割と主人公たち大人でさ、だから学校の先生も出てきたりするわけ、あの学校の校長先生、ランドルフだからダンドルフっていう先生も若い頃もこのファンタスティックビーストに出てきたりするっていう、割とハリーポッターの前日端的なこう映画なんですけど、でこれ原作が多分なくて、多分映画だけのオリジナルストーリーなんですよね。前作はね、前作というかハリーポッターはこうすごい超ヒット作の原作があってつって言って、でバカな女子供が読んでたでしょ、だから何がいいんだって思ったんじゃない、それでがあったんだけど、今回は割と大人っぽいからいいんだって言うんですけどね。まず1のちょっとあらすじを喋っておくと、ニュートツ男の子がニューヨークにやってくるんですよ、アメリカので、これイギリス人で、なんで来たかっていうと、彼はその魔法動物みたいのをなんか捕まえるのが趣味らしく、趣味っていうか仕事らしく、その魔法動物を捕まえていく過程でなんかね、そういう黒の魔法使いみたいなのが復活する予兆があるんだけど、この映画の中で割と世界征服しようみたいな人たちなんじゃない、で、この人たちとの戦いをしていくみたいなお話なんですけど、まあ1はですね2時間どんぐらいあったんだっけ、2時間13分あるんですけど、ニュートがですねほとんどその動物を捕まえていくっていうシーンばっかりで、なんかポケモン GO やってるみたいな感じをずっと見ていくんですよね。あ、で、あーうーんと思って見るじゃないですか。でハリーポッターっていちいちめんどくさい、この前彼女とね見た時に言ってたのが、なんでいちいち例えば物取る時もいちいちその物取りアップしたりするんだっつうわけ、例えば魔法使う時もいちいち手元のアップとか、別にそんなにいらないと思うんだって話をしたらね、間が悪くなるっていう話したら、そこがいいっていうわけだから、物の見方がもう最初から根本的に違うんだよ俺は。いや分かってるもんだったら映さなきゃいいじゃねえかと、それこそ1分1秒の積み重ねでね、それこそそういうことやったきゃテンポ生まれんじゃないのって、まあ単純に切るから流れが良くなるってことは分かんないけど、余計なことは入れねえ方がって思うんだけどね。ちょっとそこいいって言うと、あ、そっか。で、ちょっと割とこの黒の魔法使いたちみたいのが狙ってるのが、クリーデンスと男の子が出てくるんですよ。これエズラ・ミラーと男の子がやってますけど、僕彼すごくイケメンだと思うんですけど、彼はやたらとワーナーに縁があるみたいでね、まあ、今回の映画もワーナーですけどね。エズラ・ミラーがなぜワーナーに縁があるかっていうと、この人ジャスティスリーグ出てるんですよね。で、ジャスティスリーグでフラッシュやってるわけね。残念ながらね、こけちゃった映画ですけどね、これは。で、だからワーナーの対策にずっと出ずっぱりなんじゃないかなって思いますよ。2016年からバットマンとスーパーマンでもフラッシュで一緒に出てくるらしい。で、スーサイドスクワット、ファンタビの1、ジャスティスリーグ、ファンタスティックビーストの今回の2ですね。で、ガールっていう。で、そしたら、まあ、このクリレスって男の子はいるんだけど、この彼っつうのは、なんかすごい魔法を使えるんですよ。なんだっけな、なんか、 なんかすごい力をうちに秘めてるわけ。でもめんどくせえのが、このクリーデンスのお母さんっていうのが、なんかね、魔法使いを世界から排除しようっていうことを運動をやってる人で、このクリーデンスを虐待してるんだね。だクリーデンスすごいおとなしい男の子なわけ。で、ここにコリン・ファレル演じるパーシバルという男が、いや、君は本当は素晴らしい力を持ってるんだよ。この彼は魔法省に勤めてるんだから、本当はそういう、こう、あんまりすごい力を持ってる人をこう取り締まる側にもかかわらず、そういうことを裏でやってたりするわけね。で、そのパーシバルという、あ、パーシバルじゃねえ、このクリーデンスという男の子の力というもの、これが使う魔法がね、オブスキュラスとかっていう、オブスキュラスかっていう魔法がすごいの、すげーって自分が竜巻みたいになっちゃって、いろんなものを全部破壊して回っちゃうような、すごい魔法なんですよ。ね。いやー。で、このクリーデンスはその力をコントロールできないから、何かをこう、うわーすごい強いストレスとか怒りを抱えたりすると、いやーってその竜巻みたいな変身して、その街を破壊し尽くすわけ。で、この彼を止めようっていうのは、まあ、お話の舞台となってて、ワンで何とかするんですよ、そのクリーデンスをね。で、ネタバレで喋っちゃうと、実は言うと、このパーシバルという男は、2で主人公の一人というか、こう、アンチヒーローで出てくる、ジョニー・デップ演じる、黒の魔法使い。出てこない。名前書いてない、ジョニー・デップ。あ、ゲラートっていう男だったっていうことがわかるわけ。実はそのゲラートが変身してた。ね、その、コリン・ファレルに。俺はコリン・ファレル大好きなんでね、タイガーランド見りゃ好きにならないわけいかないじゃないですか。で、コリン・ファレル好きなんで、なんでジョニー・デップになるのっていう。そうそう、ジョニー・デップって何の映画出てる人だか皆さん答えられます？何にもないんですよ、この人って。実は言うと、アンジェリーナ・ジョリーとこの人って、いや、そんなことないって言ったってね、いや、ギルバート・グレイブの話はすんなと、それしかないじゃないか。あと、ブローって映画あったけど、あと何出てるかよくわかんないっていう印象あるじゃないですか。興味ねえよ、バカっていうさ。でもさ、今回の黒の魔法使い出てくるんだけど、ジョニー・デップかっこいいんすよ、今回のジョニー・デップ。俺もジョニー・デップ見たことないよ。なんだけど、あ、スイニートットとか、それか、俺が見てないような映画出てんのか。ショコラ。あ、ショコラも出てたね。海賊がそうだね。ナインズゲート。あ、夜になる前にとか。あ、いい映画ばっか出てた。ごめん。フロムヘル。あ、フロムヘル好き、俺。フロムヘル。で、プラトーンにもチラッと出てますからね。あと、エルム街の悪夢がデビュー作だもん。あ、ごめん、ジョニー・デップ。謝るわ。俺が悪かった。いい映画たくさん出てるわ。いや、でもちょっと、昔さ、うーちゃんとかね、話してると、昔ってこういうスターじゃなくなかったですか？どうす？割とこう、なんか、マイペースに続けてる、こう、リバー・フェニックスみたいな感じの雰囲気だった時が好きだったから、俺はさ。だから、ついこうね、すごい大スターになっちゃったとさ、なんだかなと思ってんだけど、まあまあ、それが出てくるんだけど、この役ってのはかっこいいのが、つまり、人間と共存はできないっていうことを言うわけだ、このゲラートっつうのは。ね。魔法使い、魔法使いだけの世界を作ろう。で、これは人間はでも必要である。なぜ必要かと、家畜として使うっていうふうに言うわけね。で、結構残忍でね、最初そこ脱走するシーンが始まらなきゃ、ゲラートが。で、結構その後、パリが今回舞台なんだけども、そう、ファンタビってまずいいのが、まず衣装綺麗なんですけど、あと、衣装ばっか気になりますからね、いいコート着てんなって彼女と言ってたぐらい、絶対映画見ててもわかるっていうね、大スクリーンで見ると、もう絶対いい生地使ってるってわかるわけ。あ、大スクリーンじゃなくてもいいやね。そうすると、いろんな世界が舞台になってくるらしいんだよ。前作、一作目はニューヨークだったでしょ。二作目はロンドンとパリが舞台になってくるわけ。で、だから次イタリアじゃねえかって言ってるわけね。なんでそういう作りするかっていうと、これジョジョと似てて、多分ずっと家にこもってて、ハリーポッターってある意味引きこもりの話じゃないですか。学校が一つの舞台でしかないっていうさ。だからそこから多分制作者も外出ていきたいはずなんだよね、やっぱこれって。いろんなところで撮りたいはず、マーケティングの事情もあるはずだろうし、わかんない、なんで、はずってお前が言うんだって言われたらそれまでなんだけど、ちょっとインスタンでこれがいいのよ。容赦なく人を殺すんだね、このゲラートっていうのが。だからフランスでちょっとね、こう、割と、こう、自分の拠点にしようっていうところに家族がいたりするわけで、別の魔法使いするって。それ、バッと殺しちゃう。人間から、バッと殺しちゃう。そうすると、子供も殺すんだね、間接的に部下に殺させて。これはいいと思うわけ。直接的にシーンとして映さないよ。でもそこまでやってくれれば、こっちだってやっぱ緊張感ぐっと高まりますよね。 やっぱ下手に助けようなんてことはいいわけだね。ある意味平等主義ですよね、サノスと一緒で。あのそこで今回はそのニュートがそれを止めろという任務を帯びるわけなんだけども、あのでだからニュートとこのゲラートの対決っていうのがまあ話のメインになってくるんですが、これがね今回はだいたい134分らしいです。なんですけどこの映画退屈なんです、すごく退屈。あのあくびこらえられないみんなあくびするの、劇場で見たから俺これ承認よ。いやー間が長いんだこれ。だから J.K. ローリングって多分過大評価されてる人で、多分ねあのなんつうのハリーポッターの脚本書いたかどうか分かんないけど、俺は多分本だといいんでしょう、きっといろんなとこ寄り道してっていう、それこそ設定資料集みたいな綿密なものがあるぐらいだから多分そういった点ではいいのかもしれないけど、やっぱ映画の脚本これ全部自分で脚本書いてるかどうか分かんないですけどね、クレジット的には多分 J.K. ローリングだけかもしれないけど、誰かのアドバイス入るかも分かんないし、その辺ってなんだけど、やっぱさこう俺なんかはさハリーポッターのすごい強いファンではないので、なんでこんなダラダラすんのかなちょっとまず疑問なんですよね。でずっと一作目で出てきたティナと男の女の子が可愛いんだこの彼女がね、キャサリン・ウォーターストンという女優さんやってますけどね、でこの彼女のお父さんというのはジョン・ウォーターストンっていうね、あサム・ウォーターストンだっていう名優ってウィキペディアに書かれてますけど、基本的にこの人ってカプリコン1とカレナリ・ギャツビーの傑作だったかどうかって分かんない。で天国の門2映画すごくいい芝居したんですけどね、だから僕好きな役者さんなんですけど、この娘さん顔ばいで背が高くて顔がもうちっちゃい、もうねなんだろう、なんか野球ボールぐらいしかないですよ顔がね、顔ばいで、それでさレザーのコート着て出てくるわけで、ニュートといい感じの仲だったっつうわけね、あのワンでちょっと付き合う、いい感じなのかなと思ったら付き合わない、でなんでかっつうとニュートが別のフィアンセがいて、その人と結婚することになったっていうニュースを知って別の男と付き合ってるっつうわけ今ね、ティナが。でティナは魔法省のその、スタッフというか働いてるから、魔法取締る側として来るわけね。そこで久々にニュートと再会して、割と何はあなたなんかってこういうやりとり、蝶々橋のやりとりだ、もう多分ウーちゃんなんか見たらもういいよっていう風に言うかもわかんない、逆にいやこういうのが見たいんですからねって言うかもわかんないね。でニュートもいやあのでしたらさね、スキャマンダーっつうんだニュートが。そうするとティナなんかもさスキャマンダーさんって言ったりするんで、久々に会ったりするとね、でもう違うからってことを言うわけね。もうそんなのもういくらなんでもオードリー・ヘップバーンの映画とかで散々見たような気するでしょ、オードリー・ヘップバーンがそういう映画出たかどうかわかんないけど、ネクライアントが十分だろってこうあくびしながら思うじゃんこっち、やるんだから早くやっちゃえって思うじゃない、こうね見てて。いや J.K. ローリングその辺もう真面目だね、って思うじゃん。でそうするとそんな展開で進んでいくんですけど、あのねワンと一緒で最後の30分だけ面白いです。俺くんの味方なのかねこれは。やっぱり最後もいやね、ネタバレ全開喋るとジョニー・デップがもう要は魔法使いのその魔法使いたちの世界を絶対作るぞっていうことで、もうその魔法使いの連中を集めてその会議やってるわけよ。そこのジョニー・デップまたかっこいいんだよ。なぜ人間と付き合えないか、俺が証拠を見せてやる、未来を見せるわけ。そうするとねこれもうグーの音も出ないよ、なんか映像みたいなバーッと作品の中に流れて戦車が映るわけで、その後原爆のキノコモクがボーン上がるわけよ。第二次世界大戦の前ですからね、だから人間と組めないんだ、これ言われちゃったらさ確かにって思うよね。この後ホロコーストを起こすわけですよね現実。まあハリーポッターの世界どうなるか分かんないけど、うわだから現実にリンクさせる話になってくるわけ。まあ手法としてあるからね、なんとも言えないけども、それ言われちゃったら、うん、でも確かに人間って危ない存在であるって言われたらさ、それこそこれってのはあの人 H.G. ウェルズだってそういう風に思ったわけでしょ。その、世界文化賞誌っていう本で、あの最初は第一次大戦が終わった後はいや人類は戦争をこう経験したからもうきっと平和な未来を築いていくはずっていう風に書いていたのが、新録版でその後第二次世界大戦後の話あの追加して、第二次世界大戦の後再販されたものだと、こんな悲惨な戦争をした人類はまた戦争を繰り返してきっと滅びていくだろうっていうことを書いて、 H.G. ウェルズはその本を改訂したわけじゃないですか、改訂というか追記したわけでしょ。 そういうとこがあると、いや、うまいなと思うんだ。だから、あの、映画としては多分ディレクターズカット版作って、多分テレビとかで見てちょうどいいのかなって思うんですけど、でもね、俺はこういう目方あんま好きじゃないけど、職場の女の子でちょっと見に行ったっていう彼女の話聞いたら、いやすごく好き、面白かったし、すごいテンション上がったんだけど、ちょっと退屈しちゃった部分もあったっすよつって言ったら、え、全然退屈しなかったっすよつって言って、私の旦那もね、もうずっとあくびしてたけどもつって言ってて、あ、そうでしょつって言って、でもね、最後は結構ね、続き気になる終わり方するんですよ。終わるんですけど、2年後なんですよね、次やるのが。遠いですよ、5本まで作るって決まって、忘れちゃう。だからこれ、3やるたびに1、2ってまた見なきゃいけないわけね。辛いよね。これまた何度もブルーレイ買ったり、借りたりしなきゃいけないわけ。だからまあその辺どうかなって思うんだけど。でも、最近ちょっとアベンジャーズなんかも見てて思ったんですけど、割と最近の映画ってもしかすると昔の映画と少し違うのが、わかんない。昔もそういう手法あったかもわかんないけども、割とちょっとドラマ化してるんじゃないかなっていう印象ありますね。一つの大きな物語っていうのを描く場合に、割ともうある程度何年先までもう作りますっていう風になって作っていくっていうような作り方をしてるんじゃないかっていう。だから、例えば、ダーティーハリーだったら2から見ても問題ないじゃないですか。でも多分ファンタビーって2から見てもちょっと微妙なんですよ、きっと。多分、アベンジャーズのインフィニティウォーとかまさにそれだと思うんですけど、スターウォーズシリーズとかもそうかな。だから、やっぱその、だんだんボーダーレス化っていうのは進んできてるような気がしていて、それこそ、例えばベネディクト・カンババッチなんかドラマも出てるわけですよね。で、まあそれってすごく高いクオリティで作られていて、まあドラマが昔クオリティ低いというつもりはないけども、割と予算の規模も大きくなって、割とドラマも映画化しているようなとこあるのかなっていうふうに思うと、その辺ってやっぱ少し映画っていうもののこう見方みたいなのも変わってきてんじゃないかなっていうことを割とファンタビなんかでは感じました。で、ちなみに点数つけるとすると、キングスマンの1はですね、86点で、ファンタビは1と2とともにですね、1は75点、2は81点という、まあなかなかおすすめのとこですけど、これ監督さんがデビッド・イエーツという監督さんなんですが、この人ずっとね、ハリー・ポッターの多分6ぐらいからずっとハリー・ポッター撮ってるんですよ。なんで、で、制作者もほうずっとハリー・ポッターから変わってないらしいんですけどね。できれば監督さんはちょこちょこ変えていただきたいですね。あんまりね、固定化してこの人ってなるとあんまろくなことないような気がする。それ007がそうでした。007は、ガイシングルトン、いやーごめんなさい、名前間違ったらごめんなさいね、ロジャームーアの多分真ん中ぐらいから同じ人ずっと撮ってるんですよ。5本ぐらい連続で面白くないんですよ、その時って。この人腕あんまないから、多分この人が撮ってて面白いのって多分ね、007 Your Eyes Only っていう作品ぐらいで、あとはもう全部もうバカバカしいやと思って見たものが多かったのね。だから固定化していくの良くないんで、いろんなこう部分を見せるっていう点で作っていく必要が僕なんかは期待してしまうので、ぜひね、ハリーポッター監督変えてほしいですね。マイク・ニューエルとかも撮ってですね。マイク・ニューエル、狂っちゃいないぜとかね。狂っちゃいないぜ映画だったね、あれは。ジョン・キューザックとね、ケイト・ブランシェット、ビリー・ボブ・ソーントン、アンジェリーナ・ジョリーが出た映画、飛行機管制官のね、映画でしたけど、好きだったな、これ。あと、フェイクとか撮って、モナリザスマイル。いや、いい映画だったね、あれもね。まあ、フェイクとか撮ってますけど、で、その前は多分、これはですね、アズカバンの囚人っていうのは、みんな大好き、アルフォンソ・キュアロンが撮ってますから、で、そうすると、ゼログラビティですよね。僕はゼログラビティ、まあ、好きだけども、トゥモローワールドですよね。だからそういう監督さんがいろいろ撮ってて、いろんな個性発揮したのかなと思ってますから、ぜひね、ワーナーにはもう一回ちょっとその辺チャレンジしていただきたいですね。というわけで、今日の2本目は監督さんが、名前忘れちゃったよ、まあいいや、名前忘れてもいいや、なんだっけ、デビッド・イエーツ。イエーツって聞くと俺の大好き、ピーター・イエーツで言いたくなるんだけど、息子かなと思ったら全然違ったんだね。デビッド・イエーツで主演がエディ・レッドメイン。エディ・レッドメインね、好きなんですけど、 僕どっちかというとベネディクトカンババッチ派なんで、ついライバル視してしまう俺がいるんだけど、俺には関係ない話だったね。でちなみに、とっても可愛いキャサリン・ウォーターストーンも大好き、この人エイリアン・コベラントってあのリドリー・スコットのバカ野郎が撮ったあの新しいエイリアンがありましたけど、あっちダサくだったんでね、まあ、あんま面白くなかったけど、あの時ちょっと変な髪型しててあんま可愛くなかったんだけど、こっちの方はもう本当に可愛い、もう久々映画見てて可愛いと思っても、顔も可愛いんですけど、なんか雰囲気がこういいんですよね。スラッとしてて顔が小さいって言うんだと、で黒髪ってなると僕安田成美さんを思い出すんで、ああこういう人すごく好きと思って見てました。で、あと、サマンサ・モーソン、モートンっていうのは、また出てますけどね、この人もなかなかいい役者さん。あ、違う、全然違った役だった。まあいいや、まあとにかくいろんな人出てる。で、ファンタスティック・ビーストと、黒の魔法使いの誕生でした。あ、黒い魔法使いの誕生でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、まあハンタビー、まあ2024年に完結らしいので、まだそんな急いで見ることないかなと思ってます、ね、2024年って言ったら僕42ですよ。やだな、42でファンタビーとか見たくねえよ俺だって、もうやだよんな。その時までにはなんかメディアに出てね、むっちゃ金稼いでる人になりたいわ。で、都内に一軒家、週3で1000万以上の年収ね。そしたら本読めるぜみんなね。週3は一生懸命働くよ。で、あとの4日がもう本を読み、映画を読み。何の仕事ったら YouTuber でしょうね。YouTube ないかもしれない。もしかしたら地球も持ってないかもしれませんよ皆さん。だから6年後ですからね。であと一つだけ予見できるのは、東京オリンピックやんなきゃよかったってヒーヒー言ってらっていうのざまみやがれって思ってると思うね。だだまめろだお前、賛成しやる。再来年ですね、僕38の年に。でもね、僕オリンピック今でもやめてもらいたいと思ってますけど、見に行きますよ絶対。やったら絶対行く。真夏ですかね。ヨットなんかいいんじゃないかと思うんですね、海のそばで見れて、近いですし、江ノ島でやるんですよね。だとなんかやっぱトラック競技とかマラソンとかね、もう見れるやつは全部見ていこうと思ってます。あのせっかくですから。だってここで僕は一人声上げたってね、あの中止ならないんですから、やっぱこれは見といた方がいいんじゃないかな。でもね、あの国歌斉唱の時は絶対立ちませんよ。でも立たない勇気もないんで、しれっとトイレ行ってその時間ごまかします。なんかいや、なんかほらやっちゃう、性格みんな日の丸大好きね、戦争賛成っていう気持ちで立ってる中さ、俺だけ一人だけ水差すのも悪いから、それはちょっと客も立って歌うじゃないですか、あれ国歌斉唱の時、あのいろんな分かんないけど、あとあの表彰式の時ですか、あれも立って、君が流れても知らない、知らんぷりしてこう、ちょっと先生ちょっとあの腹痛なもんでって言って、あの止められたら俺コリンファースみたいにほんとぶん殴っていく、俺を止めるなっつって言って、好きにさせろって、自由の国じゃねえかっつって言ってね、北朝鮮じゃねえんだこっちは、まあ、事情変わんないかもしれないね。あ、というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、あのそんな別に怒りの、あの話じゃなくて、あの明るいメール募集しております。ちなみに明るい話といえば、任天堂スイッチのゲームちょっと年末買おうかなと思ってるんですけど、今欲しいのがあの刑務所から脱獄するゲームっていうのが欲しくて、これをね、またなんかこうなんかすごいなんかこう現実とリンクしなくなるようなゲーム、ちなみにこれオフラインで2人でできるんですよ。なんでちょっとこれあのうーちゃん呼んでですね、年末は2人でちょっと刑務所から脱獄しようかなと思ってますね。というわけでこんな感じのレディオに行ってくれました。また来週。